酒カタライズ。皆様こんにちは。パーソナリティの酒カタリストあゆここと山口あゆ子と申します。30分というお時間どうぞよろしくお願いいたします。タイトル名にカタライズ、パーソナリティ名に酒カタリストあゆこと名乗っておりますのは、カタリストという英語の単語には化学反応の触媒、カタライズには触媒を務めるという意味があるんですね。お酒が取り持つご縁の中で人と人との思いが化学反応を起こす、そんなささやかだけれども素敵なきっかけをご提供できるような、そんな番組にしたいです。もちろんカタリスト、カタライズという単語に語る、語らいという日本語の意味もかけてあります。この番組は日本酒学講師で全国通訳案内士でもある私がお送りする日本酒と観光の応援番組です。広く日本酒、発酵、そして観光業に関わりのある方のお話を伺い、楽しい語らいを醸し出すことで、酒カタリストの私が良い出会いとご縁の触媒になることを目指した30分間となっています。よろしくお付き合いください。本日も前回に引き続き私一人のトークで30分お送りいたします。今回は海外での日本酒人気、なぜ盛り上がってるんだろうということについて、海外の人たちから見た日本酒、3つの魅力ということについて詳しくお話ししていきます。それでは酒カタライズスタートです。ゆっくりリラックスしながらお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。はい、それではこれからは海外の人たちから見た時の日本酒の3つの魅力についてお話しできたらと思います。と言っても、海外の人たちから見た日本酒って言った時に、この言葉ってめっちゃざっくりしてるんですよね。ということで、海外って言っても、例えばそれアジアなん、例えばニュージーランドとかなん、アメリカなん、ヨーロッパなんっていうことについて事情は全然違うんですよね。アメリカとヨーロッパって全然違うし、アジアも違うし、なんならヨーロッパって一言に言ったとしても、ノルウェーやフィンランドみたいな北欧とか、あとイギリス、ドイツ、フランスみたいな西洋、ポーランドやチェコといった東欧、スペインやポルトガルみたいな南欧、もう全然違います。アジアだってそうですよね。例えば中国と同じ華僑の影響力が強いって言っても、例えばシンガポールとでは全然文化が違うんです。もう千差万別です。それとずっと私日本酒って言ってきてますけど、実はこの言葉にはちゃんと定義があるんです。日本のすべてのアルコール飲料についての税金のあり方を規定しているのは、昭和28年にできた酒税法っていう法律です。そこで清酒、清いお酒と漢字で書く清酒の定義がされてます。米麹と水を主な原料として発酵させて濾したもの、これが清酒なんですね。この清酒のうちで、日本の国内で採れたお米を使って日本国内で作ったお酒、清酒のことを日本酒って言おうよっていうふうに決められています。でもここまで聞いて、そんなん当たり前ちゃうんって思われるかもしれませんね。日本酒は日本で作ってんねんから、日本のお米を使って日本の麹菌使って日本で作るやん普通っていうふうに思われたかもしれません。でも実はそれがそうでもないんだよ、最近はっていうお話です。海外では、日本では禁止されてるんですけど、自家醸造、自分の家で自分用にお酒を作る、醸すっていうことが違法じゃなくって全然 OK な国も多いんですよ。そうなると、 日本酒って美味しかったな、じゃあ自分のところでお米と米麹と酵母をゲットして自分でお酒作ってみようっていう海外の日本酒好きな人たちも結構出てきてるわけなんです。そういった場合に日本で作ったお酒と区別する必要があります。そういった場合、日本酒、日本で作ったわけじゃないですか。日本酒じゃないんですよね。じゃあどういうのって言ったら、鮭、S-A-K-E の鮭って言います。この発音、鮭って言ったり、鮭って言ったり、サーキーっていう発音したりも、実は発音はいろいろなんですけどもね。だから、海外から日本酒で見た日本酒の魅力って、そう簡単にほんまはくくれないんですけども、そうは言っても、日本で作られた日本酒や海外で作られた鮭の魅力っていうもので、やっぱり共通するものってあるんですよね。ここからは海外の人たちが考える日本酒の3つの魅力についてお話ししていきたいと思います。海外の人たちが考える日本酒の3つの魅力。1番、ワインよりヘルシーでナチュラルなイメージがある。海外に限らず、醸造酒って言えばワインがメジャーで市場規模も大きいです。市場規模が大きいってことは、その土地その土地で庶民が手を伸ばせる手頃な値段でワインが買えちゃうってことなんですよね。今でこそ関税が撤廃された地域もあるんですけど、それでも輸送コストの面で輸出された日本酒ってのはやっぱりワインに比べてかなり高い割高感があります。なので、日常気軽に庶民が飲めるデイリーなお酒っていうところで勝負するにはやっぱり弱いんですよね。でも、じゃあなぜ日本から輸出したされてきたそんなに安くもない日本酒を買う人たちがいるんだろう。それはズバリワインにはない魅力があるからです。まず、日本酒はそもそも日本食と一緒にレストランで楽しまれてきました。1970年代の後半にアメリカ西海岸でヘルシーでおしゃれな食事として日本食、和食がブームになって、80年代後半からヨーロッパに飛び火して、で90年代にはもう全世界的なブームになって日本食ブームになりました。最初はね、例えば皆さんご存知やと思うんですけど、カリフォルニアロールとかね、そういう感じの、まあ寿司なのかって感じなんですけどね、ヘルシーでおしゃれな、まあ、寿司って彼らが言っているようなものに合わせるのに、日本の鮭っていいよねっていうぐらいの感じだったんですけど、21世紀に入ってから、日本に実際に足を運ぶ外国の方たちが増えてきました。そうすると、より日本酒の美味しさに気がつく人たちが増えてきたんですよね。ね、これフルーティーで、なんか洋梨みたいな香りもするし、口当たり軽いし、でもなんか旨味もあるな、なんやこれっていうふうに感動されたわけです。大体そういうものって、海外の常識では添加物がバリバリに入ってたり、フルーツ入れたりしてフルーティーさを出すんですよね。でも日本酒ってそんなことを一切しません。というか、まあ一番最初にお伝えした定義から、お米やお水以外のものを何か足すと、それはそもそも日本酒じゃないんですよね。清酒じゃないんですよね。お米とお水と発酵の力だけでこんなに変わる。一切人の手が加わってないってことが海外目線で見ると、すごいヘルシーでナチュラルだってことになるわけです。さらに日本酒では、ワインでは普通に品質保持のために酸化防止剤、添加物ですね、として加えられている亜硫酸塩が加えられていません。ちょっとここで誤解を生まないように付け加えておきますが、亜硫酸塩ってなんか名前が硫酸ってなるし、添加物っていうとなんか体に悪いものみたいですけど、この場合そんなことなくって、ローマ時代から使われてますし、自然なブドウの発酵でも出てくるものなので一概に悪いもんじゃないんですよね。ただ、亜硫酸塩にアレルギーがある人っていうのがいて、そういう人たちにとっては、ワイン飲むと頭痛くなるなとか、そういった効果があってしまうこともあるんですよね。日本酒にはそういったものは使わないので、これがヘルシーだっていうイメージの一つを作ってるんじゃないかと言えます。あと当然、和食ってヘルシーなイメージですからね。日本酒にもいいイメージを与えています。で、ちょっと日本酒の難点を言えば、アルコール度数がワインよりも高いんですよね。それがちょっとだけハードルを上げてるんですけど、それでもヘルシーで美味しくって、飲みやすくっておしゃれなアルコールとして日本酒が捉えられてるんですよね。ワインよりヘルシーでナチュラル。これが第一点です。 じゃあ海外の人たちが考える日本酒の魅力その2、肉魚料理など選ばずに自由に食べ物と合わせられる。これもワインと比較でよく言われることなんですけど、例えばこんなこと考えてください。ご夫婦でレストランに行くとします。なんかワインのボトル 750ml のボトル1本選んで、なんかカジュアルにフランス料理を楽しもうってなるとしましょう。最近健康ブームになってきてるし、もう自分の好きなもの食べようよっていう個人主義も発展してきてるので、昔ながらのフルコースを食べようっていうのはやっぱり本場のヨーロッパですら結構よっぽど頑張った時なんですよね。日本でもそうですけどね。そうなった時に、例えば旦那さんは肉ががっつり食べたい、でも奥さんは私太るしお魚だけでええわとか、あるいは私ベジタリアンやしサラダだけにしとくわなんてことも当然あるわけです。昔ながらのワインの合わせ方だと、肉には赤、魚には白ってなりますよね。もちろんこういう時にソムリエさんに聞いたら、ものすごく上手な選び方をしてくれて、どっちにも合うワインを選ぶってもちろん全然できるんです。だから無理ゲーとか全然そんなんじゃないんですけど、でもやっぱりこの場合に旦那さんも奥さんも妥協せずに、ちょうど食べ物に合うお酒を1本だけ選ぶって結構難しいんです。どっちかがやっぱりフルボディ目の赤が良かったなーとかって思いながら奥さんに合わせて白飲んだり、あるいはなんだか魚料理の良さが消えちゃうなーとか思いながら赤飲んだりってことにどうしてもなっちゃいます。でも日本酒は合わせられる食べ物の幅が広いので、こういう時になんか日本酒いいやつ1本選んどけば2人ともハッピーやんっていうことを発見した人たちがいるんですね。で、合わせられる食べ物が広いとどうなるかっていうと、和食だけじゃないんですよね。洋食、中華、エスニック、何にでも日本酒で合うよっていうことになるんです。もちろん日本酒って一口に言っても淡麗から濃醇、甘口から辛口と様々あります。例えばなので、日本酒について知識があるソムリエさんが増えて、このスタイルのお酒とこの食べ物をこう合わせることがいいよっていう風に世界中でおすすめしてくれたらハッピーになりますよね。私は大阪の心斎橋で WSET というロンドンに本部があるワイン教育機関がやってる日本酒の資格講師をしてます。ワイン教育機関がなんで日本酒の資格学校をやってるのっていう質問の一つの答えがこれになるんですね。肉、魚料理など選ばず自由に食べ物と合わせられる。これが2点目です。では、ちょっとブレイクを入れた後に、後半で海外から見た日本酒の魅力の3番目、日本という国の持つ文化力の魅力についてお話ししたいと思います。はい、それでは後半参ります。海外から見た日本酒の魅力第3番目です。英語の表現で Last but not least っていう表現があります。これは例えばスピーチとかでいくつか大事なことを述べてきた後に最後の項目を言う時があって、その時に一番最後に大事なことを付け加える時に使われる表現です。直訳すると、一番最後に言うけど一番重要じゃないなんてことは全然なくって、むしろ一番大事ぐらいな勢いで大事やねんけどっていうような意味です。ちょっと関西弁入れてみました。今回も一番最後に付け加えるのですが、実は3番目が、これが一番海外から見た日本酒の魅力を語るのに欠かせないすっごく重要なポイントだと私は思っています。海外の人たちが考える日本酒の3つの魅力、その3、日本酒は日本の歴史と文化と風土の魅力を象徴する存在だっていうことです。もちろんね、世界中のどの国を見てもその国独自の固有の歴史や文化とか、あと気候の素晴らしさとか美しい風景がない国なんてないです。 それぞれに大変魅力的で、それについていやいや日本だけが特別だよっていうつもりは全然ないんです。でもです、やっぱり日本っていう国は海外の人たちにとってやっぱり魅力のある国で、やっぱり訪れたいし、人と交流したいし、やっぱり食べ物も体験したいなって思うような、そういった国なんですよね。なんでなのか、まず気候からです。日本は中緯度のモンスーン気候っていう気候帯に属していて、春、夏、秋、冬っていう季節がはっきりあります。例えば春は春のお花が咲きますし、夏は例えばセミの声がしてトンボが飛んで、で秋になったら紅葉をして、そして冬になると雪が降る、そういった季節がはっきりとした国です。そんな国ばっかりじゃありませんからね。でモンスーン気候ってことは降水量が多いので植生が豊かで、さまざまな生物がいる。で日本列島縦に長いです。で本州の真ん中、九州とか北海道にももちろん山ありますけども、だいたい背骨みたいな感じで、列島の真ん中に背骨のように山脈が連なっているので、山の気候と海沿いの気候が全然違う。さらに北は亜寒帯から南は亜熱帯まで、気候も相当バラエティに富んでます。自然だけ見ても四季折々の花やもみじ、雪景色など、本当にいつ来ても、そしてどこに行っても素晴らしい景色を楽しむことができます。そして文化の面、文化的に言うと日本古来の神道と大陸由来の仏教っていう2つの宗教が長い年月をかけて融合した独自の文化があります。まあ京都とか奈良とかってね、世界遺産ですごく有名ですけど、それ以外でももう文化遺産もうこと書きません。これは観光資源の話ですね。でも一番普通の人たち、普通の日本ええなと思ってくる人たちを魅了してやまないもの、それはズバリ食の豊かさなんですよね。例えば日本にやってきた、日本語勉強しようと思ってやってきた留学生さんが日本のテレビを一番最初につけて、でしばらく見ててびっくりすることがあるそうです。日本のテレビはグルメ番組ばっかりだっていうことにびっくりするそうですね。割と世界中の人たちは主食とメインの食事と副菜と毎日毎日同じもの食べても飽きないっていうか、同じものを食べるもんだろう普通っていう、そういう概念がある人の方が、ある国の方が大多数なんですよね。もちろん食べ物に対する関心、グルメに対する関心はあるんですけど、それって晴れの日に食べるごちそうだったりするんです。美味しいものを食べるにはちょっと奮発せなあかんみたいな。でも日本人は例えば普通のサラリーマンの方とか、主婦の方でもそうですけど、今日はうどんにしようか、明日はラーメンにしようか、明後日はカレーにしようか、でエビフライ定食食べようか、あるいは天津飯食べようかとか、割と日常のお小遣いの範囲でいろんなものがカジュアルに楽しめるんですよね。でどれもクオリティが高いんです。例えば牛丼屋さんなんかワンコインでどこもめっちゃ美味しいですよね。コンビニ弁当も美味しいし、袋菓子、例えばポッキーとかすごい人気らしいですよ。あ、安くて美味しいのが当たり前っていう国なんです。それだけ日本人って食い意地が張ってるというか、食べ物に対する執念がすごいんですよね。でそこには地域性も色濃くあります。で食べ物の豊かさとかバラエティについて話していると日本酒が視野に入ってくるんですよね。日本酒の原料は私たちの主食である米です。ものすごく簡単に言うと、主食が余った分をお酒にして先祖代々日本人って楽しんできたわけなんですよね。そんな事情から、もちろん今ちょっとオクラがない県もあるんですけど、大体ほとんどの県に日本酒のオクラ元さんあります。米を原料にしている、私たちの主食を原料にしているってことは、そこに信仰、神道っていう信仰も関わってきます。発酵っていうのは目に見えない微生物が頑張ってアルコール作るわけですから、昔の人は神様がいてその働きをコントロールしてると思ってたわけですよね。 なので日本酒の蔵元さんはとっても歴史が古いところが多くて、その長い歴史の中でその地域で愛される日本酒に育っていってるわけですが、その過程でその地域の歴史や信仰も深く関わってきます。あと日本酒っていい水ないといい水日本酒できないんですよね。良い水を使う過程で地形や地質も関わってきます。どんなお酒できるかは気候も関わります。例えば雪が降るかとか、冬にあったかいとか寒いとかも関わってきます。あと日本酒は食べ物と一緒に楽しむ食中酒として愛されていることが多いので、その地域の食べ物と最高に合うように設計されてたりします。そういったすべてをひっくるめたところに、日本っていう現地で日本の食を楽しむ、その楽しみが海外の人たちがやってきて楽しめるポイントになってきます。なのでその旅の楽しみと日本酒は切っても切れないご縁でつながってるんですね。ちょっと余談なんですけど、海外で売れる日本酒のラベルってどんなんかご存知ですか？大体毛筆で墨と筆で書かれた感じですよね。でちょっと漢詩の一節とかから取ったような名前の、いかにも日本酒ですっていう感じのラベルってあるじゃないですか。ああいうのがいいんですよ。なんなら和紙とか使ってあったらバッチリで。逆に評判があんまり良くないのは、ワインのラベルっぽくしたちょっとおしゃれな英語の名前とかついてる、ちょっと色もパステルっぽかったり、なんかそういう風にした日本酒のラベルっていうのは海外ではあんまり評判が良くないんですね。海外の人たちにとってみると、そんなん見慣れてる、わざわざ高いお金出して日本酒を買うんだったら日本らしいもんがいいっていう風なことらしいです。もちろんね、日本酒って海外の人たちのためだけにあるわけじゃないんで、日本の若い人たちや女性には受けるからそれでいいんですけど、それと同じように海外の人たちにも受けるだろうと思うとそこは違うんですね。こんなことからもわかるのは、海外の人たちは日本文化を日本酒の中に見てるってことです。それは究極のところを言えば人の育む文化、人ですよね。これを日本酒を通じて魅力だと感じてくださってる。それが実は海外から見た日本酒の一番重要なポイントなんじゃないかなと私は思います。以上、海外から見た日本酒の魅力3つのポイントをお送りしてまいりました。ここで次回の話にもちょっとつながるんですけど、今日本で作られた日本のお米を原料とした日本酒の話をしてましたが、そうじゃなくって海外で作られた海外のお米を原料とした酒、クラフト酒についてちょっとお伝えしたいと思います。日本酒は日本食と一緒に現地の日本食レストランで楽しまれるもの、あるいは日本に旅行して日本の食べ物と合わせるものだっていうイメージがどうしても海外の方強かったんですよね。でもそうじゃないんじゃないっていうことを言う日本酒好きの海外の人たちが今結構出てきてます。それはもっと自分の普段着の食べ物に合わせようよっていうことなんです。例えば日本酒にはポテンシャルがあるから、ケンタッキーフライドチキンに合わせようよ、ハンバーガーに合わせようよとか、甘いものに合わせたっていいんじゃないっていうのが彼らが言ってることです。ちなみに甘いものっていうふうに言うと、和菓子って実は今海外でも割と広まってきてて、和菓子と日本酒を合わせてみようよなんていう試みもあったりしますが、これはまたちょっと別の機会に面白い話なのでお話ししたいと思います。で、普段着の食べ物に合わせるときにネックになるのが値段。あと日本酒はちょっとワインに比べてデリケートなので、輸送で品質が落ちちゃったりするんです。生酒なんてのは特にそうです。なので本当に美味しい生酒を例えば飲もうと思ったら自分たちの国で作るしかないんですよね。なので今結構クラフト酒ブルワリーって言われる小さい個人経営の醸造所で作るお酒が世界中に増えてます。このあたりの事情に詳しい方を次回ゲストにお招きしていろいろ伺っていきたいと思いますので、またお楽しみにしていてください。それではちょっと休憩した後エンディングに参りたいと思います。 はい、酒カタライズ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。お楽しみいただけましたでしょうか。今日は海外から見た日本酒3つの魅力についてお伝えしてきました。また日本で作られた米、水、麹という原料を使って日本国内で作られた清酒が日本酒と呼ばれていて、それ以外は酒って言って区別しようっていう定義があることもお伝えしました。もしかすると私たちがニューワールドの安いワインを飲むけど、たまには本場のフランスやイタリアの高級ワインを飲みたいみたいな感じで、普段は自分の国で作られたクラフト酒を飲んで、今日はいいことがあったから本場の日本で作られた日本酒を奮発して開けようっていう風に世界中の人たちが思う日が来るかもしれないかなと思っています。残念ながら今世界的に見てもワインが強いんですよね。アメリカのある調査会社の予測によれば、世界のワイン市場の規模っていうのはだいたい2028年までに6860億ドル、だいたい日本円で言うと75兆4500億円に達するそうです。日本酒のメーカー規模ってそれの 0.5 なんですよ。まだまだやな、伸びしろしかないなって感じです。でも最初にお伝えしたみたいに、やっぱりそのワインが飲まれてるシチュエーションのほんのちょっとでも日本酒に世界中で置き換わっていってくれれば、日本酒の未来がその先にあったりするのかなと思います。今ねちょっと日本酒の需要が右肩下がりでね、日本酒の蔵元さんやっぱりコロナもあってちょっとみんな大変な思いをされてるんですよね。でもそれが少しずつでも日本酒の素晴らしさが世界に知られていって、ワインを飲もうって時にちょっとずつ日本酒を飲むっていう、そういうシチュエーションが広がってくれれば、日本酒もうみんなで世界中の人たちで日本酒を囲む、日本酒というか酒を囲むですよね、酒を囲む、そんな明るい未来があればいいな、このお手伝いができればいいなと私は個人的に願ってやみません。この番組ではこれからもどんどん日本酒の魅力についてお伝えしていけたらいいなと思っています。番組に対する質問やコメントなど、梅の種放送局のコメントページなどからいただけたらとっても嬉しいです。このお時間は日本酒の魅力について酒カタリストあゆこがたっぷり語らせていただきました。次回はこの今世界中でめちゃめちゃ増えてきているクラフト酒ブルワリーの酒について取り上げて、これは本当に日本で作られたお米のお酒ではなくて海外で作られているので、しかも海外の原料を使っているので酒って呼ぶしかないんですけど、その酒を日本に集めて酒ワールドカップをやっちゃおうっていうふうに考えられた、そういった試みを始められた方っていうのがいらっしゃるんです。大阪にいらっしゃるんですが、その方をゲストにお呼びしていろいろ深掘りして聞いちゃおうと思ってます。お楽しみにしててください。それでは酒カタライズ、また次回お耳にかかりましょう。皆様素敵な午後をお過ごしください。そして皆様の今晩の食卓に日本酒がありますように。さようなら。